ハレルヤ、感謝いたします。今日は神は光と闇を区別されたと題してお話しします。衝撃的な事件が発生しました。9月10日、右派活動家チャーリー・カークが120メートル離れたところから銃撃されて死亡しました。米ユタ州のユタバレエ大学で講演中でした。カークはトランプの熱烈な支持者で、全米有数の保守系若者団体の創設者。今月以降、複数の大学を訪問する予定だったそうです。アメリカでは共和党と民主党の対立が深まり、このような悲劇を生んでいます。国際的には1991年にソ連とアメリカ二大大国の冷戦が終結し、資本主義対共産主義の二極構造が崩れると、各地で内戦が頻発するようになりました。代表的なのは1991年に始まったユーゴスラビア紛争です。この他にも1990年代にはイエメン、ソマリア、コンゴ、ジブチなど中東やアフリカを中心に内戦が相次ぎました。また各地で内戦が相次ぐ中、イスラム過激派が勢力を伸ばし始めました。その代表がテロ組織アルカイダです。アルカイダは2001年9月11日4機の旅客機をニューヨークのワールドトレードセンター、ワシントン DC のアメリカ国防総省本部庁舎などに撃墜させ、合わせて3000人近い犠牲者を出しました。これをテロとの戦いと表現します。アメリカやイギリスなどは対抗措置としてアルカイダやタリバンを壊滅させるため、10月2日にアフガンを攻撃。ここにアフガン紛争が始まりました。紛争はその後泥沼し、現在もなお終結には至っていません。このような安全保障環境の悪化から、東欧諸国の多くが NATO に加盟しました。そんな中、2022年2月、ロシアが NATO に加盟していないウクライナを攻撃し、今も戦争が続いています。現在世界的に紛争が行われ、政治的、社会的、世界的にも混乱し、ますます二極化、分断されています。経済的には貧困格差、個人や国家間の格差、思想による分断、人々は違いによって争い、殺し合っています。このことを聖書は何と言っているでしょうか。マタイ24章を見てみましょう。イエス様は言われました。世の終わりには戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。民族は民族に対して敵対して立ち上がる。まさに民族間の争いが起きています。さらに言われました。偽キリストが大勢現れて 多くの人を惑わします。また方々に飢饉と地震が起こりますと。今は終わりの時代です。秩序が壊され、混乱、対立、争い、悪が増大します。また私にこう言った。黙示録22章より、この書物の予言の言葉を秘密にしておけはおいてはいけない。時が迫っているからである。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者にはなお汚れたままにしておけ、正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。時が迫っている、 The time is near とはどういう意味でしょうか。終わりの時代とは、終わりに近づくものは近づくと、悪いものはますます悪くなり、良いものはますます良くなります。違いがはっきりしてくるのです。白か黒か、中間はありません。今この世は海の苦しみをしています。戦争、自然災害、環境破壊により終わりを迎えます。しかし終わりだけではありません。終わりがあれば始まりがあります。神はこの腐敗した地を終わらせますが、同時に全く新しい世界、秩序を準備しておられます。それがキリストの再臨です。キリストが再臨すると言われ続けて早2000年経ちました。多くの人は忘れてしまったかもしれません。ただ大事なことは必ず起こるということです。 It shall happen。 聖書ではその時が迫っていると言っています。英語では The time is near となっています。使徒時代は皆が再臨信仰を持ち、すぐにもイエス様が来られて支配してくださると信じていました。それで彼らは殉教も辞さない強い信仰を持ち続けたのです。しかし時代が過ぎ、教会がこの世で力を持ち始めし、また世俗化すると純粋な信仰をなくしてしまいました。再臨信仰は私たちの希望です。イエス・キリストがこの地上に再臨され、私たちの信仰に報いてくださること、悪を一掃し神が直接通してくださることを信じて、日々忠実に主イエス様に従いましょう。では今からグループタイムを持ちます。質問が2つあります。1番目、今はどんな時代だと思いますか。聖書は何と言っていますか。2番目、将来はどうなると思いますか。聖書は何と言っていますか。この2つについて15分間祈りで始め、祈りで終わってください。はい、皆さんどんな交わりができたでしょうか。終わりの時代にはますます二極化されます。今は終わりの時代と言われています。 善と悪、正と汚れ、義と不義、光と闇。黙示録22章の11節。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます不正を行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。ヨハネの福音書3章20節。さて、私たちは不正をまた汚れを行うものでしょうか。光と闇、私たちはどちらに属しているでしょうか。この世は光か闇に分かれます。あなたが光か闇かではなく、あなたがどこに属するのかという問題です。光に属するのか闇に属するのか、それを決めるのはあなたであって、その結果もあなたが受けることになります。では聖書から2箇所見てみたいと思います。民数記16章よりコラの反乱。レビ族のコラはモーセとアロンに逆らっていった。あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。コラはダタン、アビラムたちと共謀して、指導者であるモーセとアロンに逆らいました。そしてリーダーたち250人を先導しました。彼らは自分の分を超えて菜食を要求したのです。彼らにも神様に仕える働きがありました。それでもそれに満足せず、モーセやアロンと同じ立場を要求したのです。その時モーセはどうしたでしょうか。反撃したでしょうか。聖書は言っています。モーセはひれ伏したとあります。モーセは自分で判断せず主に委ねました。モーセは一番謙遜な人間であると言われています。このように何かあった時はいつも自分で判断せず主に通って生きてきました。そのモーセに主は答えてくださいました。主は仰せられた。あなた方はこの回収からコラたちから離れよ。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。すると地面が割れて口を開け、コラとその家族、コラに属するすべてのものを飲み込んだとあります。一方、コラから離れたイスラエルは救われました。さて、あなたはどうしますか。モーセとアロンに反抗したコラに賛同し、コラと行動を共にしますか。それともあなたはモーセとアロンにつきますか。あなたの選択です。そして どちらにつくかによってあなたの運命は決まります。もう一箇所聖書より見ます。黙示録20章より、イエス様が直接支配される千年間が終わると、牢に閉じ込められていたサタンは解放されます。そして戦いのために彼の民を召集します。聖書には諸国の民、ゴグとマゴグ、神に逆らう勢力を惑わしたとあります。そしてサタンに惑わされた彼らの数は海辺の砂のようであるとあります。サタンにつく者が多くいるということです。しかし天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたとあります。コラが自分の分を超えてリーダーであるモーセに逆らったように、悪魔も自分の分を超えて神様に逆らいました。御言葉は言っています。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれました。そしてサタンに追従するなら、従うその人たちもサタンと同じ運命をたどることになります。ゲヘナ地獄は悪魔のために用意されたところです。私たちが行くところではありません。しかし誰に属するかで私たちの行き先が決まります。あなたがサタンに属するなら、あなたはサタンが行くところに行く運命にあります。私たちはいつも選択しています。どちらを選ぶか、どちらに属するのかを決めて、その結果責任を負います。イエス・キリストを神と信じるか信じないか、従うか従わないか、その結果責任を負います。コラの反乱に追従した民はコラと共に滅びました。サタンにつく者たちもサタンと運命を共にします。今日はこのことだけでも覚えてください。光か闇か、どちらを選ぶかがあなたの運命を決めます。では最後に御言葉を読んで終わりたいと思います。黙示録より、見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファでありオメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は神は光と闇を区別されたと題してお話ししました。今は終わりの世であり、この地上は、この腐敗した地はやがて終わりを迎えます。そして終わりを迎えるということは、イエス様をこの地上にお迎えするということ、イエス様が地上を清め支配してくださるということです。また、私たちは光か闇か区別されます。 私たちは光か闇を選ぶことになります。そしてその選んだ結果、責任も負うことになることを今日学びました。どうぞそのことをしっかり覚えて、私たちは闇ではなく光に属することを選び、そしてイエス様と共に、運命を共にするものとなしてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りします。アーメン。